はい、皆さんこんにちは。5月15日の、数理物理学3の授業を始めます。で、今日はですね、ラグランジュ形式の力学の、一つ の、 到達点の、 議論をします。ネーターの定理っていうシステムの対称性と、保存量との、関係、非常に重要な定理なんですけど、これは証明したいと思います。いつも通りラジオ講座形式でありますので、手元にノートのノートをダウンロードして聞いていただければと思いますが、一つすいません、今日のノートはですね、お詫びがありまして、すいません、月曜日にですね、アップルペンシルが壊れまして、先が完全に折れて中が曲がっているというよくわからない、状況なんですけど、それで水曜日にちょっと友人から取り寄せたアップルペンシルもですね、なんか3年間一切使ってなくて、バッテリーが完全に死んでいてですね、使えないという、ちょっともう悲惨な状況ですいません、iPad で書けないのですいません、今日は手書きで書いてスキャンしてます。幸いそんなに重いファイルにはならなかったんですが、ちょっと薄いかなっていうか、ちょっとボールペンが細くてですね、見づらいところあるかもしれないですが、すいません。多分拡大したら読めると思うんですけど、もしノート読みづらいとかいうのがあれば、また iPad をApple Pencil 直った時に作り直しますので、遠慮なく言ってください。はい、では、ノートの11ページ目から始めます。セクション1の5ですね。これまでとずっと同じ記号を使って議論を進めてます。で、自由度、小文字の N の、ラージ N 個の、質点のシステムを考えることにします。で、もうシステムって言ったらラグランジアン与えのと等価だから、もうラグランジアンのことをシステムとここではもう呼んでますけど、ご容赦ください。で、それからさらにですね、L の、中の引数で、前回 Q の i とか Q ドットの i とかいった i の添い字をつけていたんですけど、自由度が N だから i の添い字いるんですけど、今日はですね、もう煩わしいので、この i というのを単に略記します。自由度 N なんですけど、ラグランジアの引数の中ではもうそれ書かないということにします。で、今日は全部この自由度 N のシステムですので、必要な時は式変形の中で i が出てきますということにします。それで、この前やったように、オイラーラグランジュ方程式というのは、次の形になります。で、ここで出てくる L っていうのが出発点の、関数で、運動エネルギー引く、ポテンシャルエネルギーで与えられるというものでした。ではまずですね、保存則の話を、します。保存則って何かっていうと、定義の1の30にあるように、時間微分したら0だっていうものを、この関係式をまず保存則といって、で、これがあると、これ直ちに両辺を、時間 t で積分できますので、q が、時間によらないコンスタントになるわけですね。だからこの q を、保存量と言います。いいですよね。時間によらない。ずっと保存してると。そういう量です。さて、それで、また言葉を定義しますが、次の、pi っていうものを、L の、q ドットでの変微分で、定義します。で、この量はどこにあったかっていうと、オイラー・ラグランジュ方程式の、最初の第1項ですね。この時間微分するところの中身、こいつが pi なんですね。で、これを、qi に強弱な、一般化運動量と呼ぶことにします。で、名前の由来はですね、次の例を見れば分かるんですけど、普通 の、 デカルト座標というかカーテシアン座標で考えると、この p っていうのは、l を、r ドットで、変微分したものですので、これは、一番上に書いてる2分の1 mv2 乗ですよね。これを変微分すればよくて、だから MV が出ますね。だから普通の、運動量です。で、一般化運動量だから、他の一般化座標に対して定義されます。だから例えば極座標とか取るとどうなるかっていうと、例えば極座標の、ファイってありましたね。これ確か初日ぐらいに極座標を書いたと思うんですけども、あの記号と同じです。あれの、角度座標の一つですが、これの、一般化運動量を計算すると、 次の形になるんですけど、これはよく見ると、核運動量 のちょうど Z 成分になってます。だからなんていうのかな、角度方向の運動量って意味で核運動量が出てるという、そういう定義ですね。まあいいかな、まあこれも定義ですので、それでですね、これから、保存量とかいうのを、議論していくんですけど、まずですね、まあ、昔からよく議論される循環座標っていう話があって、まあ、それをまず定義します。循環座標って何かっていうと、ラグランジアンの中にですね、その、座標がないっていうのが定義なんです。まあ、ある M 番目の一般化座標が循環座標っていうのは、L を、その QM で偏微分したものが0だと。だから つまり L の中に QM っていうのがあらわに入っていない、陽に入っていないって書いてますけど、まあいいですかね。だから L ってもともと引数は、QI と Q.I と T だったわけですね。この3種類の、変数での関数だったわけです。だから例えばそいつらで、まあ原点にテーラー展開とかすると、まあ Q とか Q ドットとか T の、まあべき関数で書けるわけですね。で、その時に QM のべきは一切ないっていうことです。要するに。で、それが循環座標の、定義なんですけど、そうするとその循環座標に、対応する、強弱な一般化運動量 PM っていうのは保存量になります。で、これはもう本当に自明で、オイラー・ラグランジ方程式見ると、PM は時間微分 の中身だったんですけど、循環座標の定義っていうのはそのオイラー・ラグランジ方程式の第2項のこの部分がゼロだって言ってるわけですね。だからオイラー・ラグランジの第2項がなければ、オイラー・ラグランジ方程式そのものが保存則になってるんです。だからこの PI っていうものが保存量だということです。まあ別にほとんど自明なことしか言ってないんですけど、解析力学の定式化っていうのは一般化座標の取り方によらずに同じオイラー・ラグランジ方程式が成り立つっていうのが非常に重要なんですね。だから、座標っていうのはどう取ってもいいんです。だから、QI っていうものをうまく選んで、できるだけ多くのこのサイクリックコーディネートを見つけることができれば、そのシステムを解くことが簡単になります。システムを解くっていうか、この運動方程式を解くっていうことなんだけど、運動方程式っていうのは2回の微分方程式なんですよね。だから2回時間で積分しないといけないわけなんだけど、一方ですね、この保存則って何かっていうと、まあこれ積分して保存量イコールコンスタントってなってる式が得られるわけですね。で、1回積分してます。だから、Q イコール一定っていう式は、時間について1回の微分方程式になってるんですね。だからそういうものがたくさんあると、解きやすくなるわけです。うん、だから一つの大きな方針になるわけです。まあこれはちょっとコメントしておきます。今日は このこと自体はそんなに重要にならないんだけど、来月ぐらいにもしかしたら化石分系とかですね、そういう話に行くと思うんですけど、まあそこでリュービルの定理とかですね、完全化石分系の定理、定義とか、まああと作用核変数とかそういう話につながっていくんですけど、まあそこで非常にこの注意書きが重要になってきます。さて以上が、保存量保存則の、まあ、言葉 の定義です。で、今日のテーマはですね、システムの対称性と保存則の関係なんですね。だから次に対称性を議論します。で、対称性っていうのはシステムの対称性っていうのもラグランジアの対称性を指します。で、その定義が、次の1の34に書いてます。で、対称性っていうのは皆さんもいいと思いますけど、何かの操作に対して何かが不変ということなんですよね。で、ここでは何言ってるかっていうと、まず変数変換という操作を考えてます。一般化座標 Q っていうものを変数変換します。その時にラグランジアンが不変であると。ラグランジアンが不変であれば、システムは、この変換に関して対称性を持つと。まあそういうふうに言います。だからラグランジアンが基本なんですね。で、こいつに対して、座標変換という操作をする。で、それで L が不変だったら、対象だと。そういうふうに言います。で、下に簡単な例がありますけど、 例えば L が、XM っていうものをあらわに含まないということにしましょう。そうすると、このシステムっていうのは、ていうかラグランジアンっていうのは、この XM 方向への平行移動に関しては例えば対称性を持つわけですね。これはもう自明で、L をだからさっき言ったように別級数展開したとしますと、XM とか X.M とか、まあ、そういうものが入ってるわけだけど、で今 XM に、XM を陽に含まないって言ってるんだから、 XM のべきが一切ないってことなんですね。だから何もないんだから、 XM を、こんな風に平行移動を操作してもラグランジャンは何も変わらないってことです。当たり前のこと言ってます。で2番目の例が、例えば今度極座標で書いて、まあ、方位角 Φ をあらわに含まないと。そうするとまたファイをどんな風にいじってもラグランジャン変わらないわけですから、ファイを、コンスタントだけずらす、だから Z 軸周りの回転を施してもラグランジャンは不変だということになります。で、まあ、この2つの例はそれぞれでシステムが、平身対称性を持つ、でシステムが回転対称性を持つということを表しています。はい、では、次のページ、12ページ目に行きます。でもいきなり今日の、クライマックスの定理に入るんですけど、これネーターの定理って呼ばれる非常に有名で重要な定理です。これも一言で言うと、システムが対称性を持てば必ず保存量が存在するっていう、非常に強い定理です。まあどういうものかっていうと、まあだから変換に関してラグランジャンが不変であれば保存量が存在するってことですけど、まあ、次のような、イプシロンを無限小パラメータとする、まあ、微小な変換を考えます。でこの下で、ラグランジャンが不変、つまりシステムが対称性を持っているならば、次の形の Q っていうのは、保存量になります。という非常にシンプルな、しかし非常に強力な定理です。だから、ラグランジャンに対称性があれば、だからどんな変換であっても、だから、まあ、どんな連続的な変換であっても、微小変換を考えることはできるわけですね。その微小変換を考えると、この Q からのズレのこの大文字の Fi っていうのが読み取れますよね。でこの大文字の Fi っていうのを読み取れば、もう自動的に保存量がこの形で欠けてしまうという素晴らしい定理なんです。でこの Q っていうのをネーターチャージと言います。保存量ってチャージって呼ぶこともあります。まあ、電荷保存則とかいうときに電荷ってチャージって呼ぶんですけど、まあ、それも保存しますので、まあ、そのノリでチャージと言ってます。で、まあ、ちなみにですね、このネーターっていう人はエミネーターさんです。女性数学者、非常に有名な女性数学者の人で、父親さんがマックスネーターっていう人、代数幾何の、まあ、それも有名な人らしいんですけど、まあ、僕はそっち方面あんまりよく知らないんですけど、まあ、物理でネーターの、名前で、まあ、一番有名な定理ってのはこれなんですね。で、まあ、他にもいろんな成果を出してるみたいで、例えばネーター管とか皆さん聞いたことあると思うんですけど、そのネーター管はその父親さんじゃなくて、このエミネーターさんが定義したもんらしいです。で非常に優秀な人だったみたいでだったんですが、まあ、20世紀前後の時代でもう女性差別がもう凄まじかったんですね、この頃っていうのは。でヒルベルトが何回もエミネーターを教授に押すんだけど、もうみんな反対してなかなか教授になれないんですよ。でもうとうとうヒルベルトもぶち切れたみたいです、最後に。で、まあ、ようやくゲッティンゲンの教授になって、で、まあ、学生さんから非常に慕われてたらしいですけど、まあ、その頃にいろんな有名な仕事をしてます。はい、まあちょっと余談ですが、ほんで、まあネーターの定理の証明書いてますけど、非常に簡単なんですね。でさっきの微小変換のこのズレですね、 Q からのズレ、イプシロン F っていうものをいつものようにデルタ Q って書くことができますね。 Q をちょっとずらしたっていうこと でそうしますと、もう先週と全く同じ議論で、このデルタ Q って Q をちょっとずらしたときにラグランジアンがどんだけずれるかっていう議論をすることができます。でデルタ L っていうものを計算すると、ずれた部分から元の、ラグランジャンを引けばいいんですけど、これは、前回と同じように Q' は Q プラスデルタ Q だから、そのまま、 次の形になるわけですね。でこの形になったら、もう前回と全く同じように、トータルデリバティブの部分と、それをキャンセルする部分で次のように変形できるわけです。でこれと全く同じ式変形で、オイラー ラグランジュとか出したわけですね。だから、こうやって出したときに、第2項これオイラー・ラグランジュ方程式そのものなんです。で、ネーターの定理っていうのは、運動方程式を使って成り立つ関係式なんですね。でここで使います。だから第2項はオイラー・ラグランジュで0なんですよね。だから第1項だけ残るんだけど、ほんでラグランジアンが対象だ、普遍だっていうことですから、この、デルタ L っていうものは仮定から0なんですよね。だから、第1項のこの、時間に関するトータルデリバティブが0だっていう式になります。でそれは保存則ですよね。だから保存量は何かっていうと、この t で微分するこの中身なんです。でこれがさっき書いた q ですよね。まあいいですね。あ、それから、ここで i がこう反復して入ってますけど、これ全部アインシュタインの規約で和です。もうこれ多分いいと思いますけど、はい。それでですね、まあこれはこれでいいんですけど、実はですね、ラグランジアが普遍っていう条件はですね、ちょっと強い条件で、これは緩めることができます。で次の、定義と、これのコロラリーがあるんですが、例えばですね、上のこの微小変換スターっていうものに対して、このデルタ L っていう L の変化分が0でなくてもですね、次の形の、時間に関するトータルデリバティブで欠けてると、こういう状況であっても保存則成り立つんです。でこの状況だと、L は普遍じゃなくて L は準普遍と言います。で準普遍であれば、次の量が、保存量になることが分かります。だからさっきはデルタ L0 だったんだけど、0でないと、そのズレの部分がまあ Y と書いてるんですけど、この Y を使って、ネーターチャージが、次のようにちょっと修正されます。でこの証明を今日の課題としたいと思います。いつものように課題ページから、これを、適当になんか書いてスキャンして提出してください。もうほぼ自明なんですけど、なんていうのかな、このノートを認めてじっと眺めればもう自明なんですけど、まあ、せっかくだからネーターの定理の証明を自分で追うついでにちょっと拡張してきっちり証明するといいと思います。ネーターの定理は非常に重要な定理なのでおすすめします。まあどうしても分かんないという人はまた別の今日の講義ノートとかの別の計算を追うとか、まあそういうのでも構いません。まあとにかく出してください。来週の水曜までです。あ、それからですね、先週ですね、この課題出すときにですね、ふと課題の次のページなんかあるというのに気づいて、でそこにですね、レポート問題が提出しちゃったんですね。すいません、レポート問題を提出する場所が、あります。課題の、NUCT の課題のところに、レポート問題はこちらって書いてますので、レポート問題は必ずそっちに出してください。課題と一緒に出されるとですね、僕課題採点しないから今日皆さん取り組んだなっていう確認するだけなので、一瞬しか見ないんですね。だからダウンロードしてません。だから一回開いて、あ、やってるなっていう感じで閉じてます。だからうっかりもしその後にレポートが続くと見落とす可能性があるので気をつけてください。昨日一人初めて気づいて、その人にメールしました。だからその人はいいんですけど、なんか もっと他にいるとちょっと不安です。僕は見落としたかもしれないので、心当たりある人はちゃんとレポートの提出のページからレポートを出してください。お願いします。さてですね、準普遍って書いたから、まあ準普遍になるような、例を、その下に書いてます。これはもう何でもない一様な重力下で質点が落下する運動ですけど、まあラグランジアンは、運動エネルギー引くポテンシャルエネルギーでこのように書けるわけですけど、まあ、この時に Z を微小変換しますと、ラグランジアンは、普遍ではありません。ちょっとずれますね。MGZ のこの Z がコンスタント分だけずれるから、そのコンスタント分だけ残るわけですけど、まあ、これは、T を使って T 微分の T の、トータルデリバティブで書き直すことができますね。 でそうするとさっき の, あのネータの定理っていうかあのそのコロラリーから、次の量が、保存量だっていうことが言えます。まあこれはもう実際、これを時間微分するとあの運動方程式使えばすぐにあのゼロになるっていうことがあの分かると思いますけど、まあまあこういうのが純普遍の例です。はい、じゃあ次のページいきます。はい、ではもうあの最後の、13ページ目にいきます。あとはもう具体例だけです。まあ、以下の変換のもと、ラグランジャンが普遍としましょう。で、最初の、変換の例は、空間平心です。丸1に書かれているような、平心であると。だから、この n ベクトルというのは、この平心する方向を表しているベクトルですね。まあ、ほんで、そこにイプシロンをかまして微小変換にしています。で、そうしますと、この n ベクトルっていうものが、さっきの、f そのものですよね。だから、ネーターの定理から、保存量 Q っていうのは、次のように計算できて、あ、それで、保存量の、一般式、L を Q ドットで微分し、変微分したものかける F だったんですけど、その、L を Q ドット変微分したものって、運動量ですよね。一般化運動量ですので、この、具体量の位置だと、それは普通の運動量に書き換えることができます。でそうすると運動量と、N ベクトルの内積になってますので、まあ、これは、全運動量の、N 方向の成分だということなんですね。だから運動量保存則が絡んでいるわけです。で2番目はちょっともうちょっと、非自明な例ですけど、まあ、今度空間回転を、考えてみます。ここで出てくる R シータっていうのは普通の角度シータの、回転で、まあ、例えば Z 軸周りの回転を考えてみます。で、そうすると、R シータっていうのは具体的に次の形に書けるっていうのは、まあ、よく知られていることで、まあ、いいと思いますけど、で、これを、今、無限小の、パラメータの変換とします。だから、シータを、イプシロンとして、イプシロン無限小とします。で、そうすると、コサイン、サインの、テーラー展開から、最初の、0時、1時拾うと、コサインは最初1ですよね。で、サインも、最初の、イプシロンの1乗が最初に来るわけです。で、それプラス、まあ、イプシロンの2次以上と、工事の項というふうに書けます。で、そうすると、これを、もうちょっと分けて考えると、単位行列足すイプシロンの1次の、次のこの 3×3 行列、でプラス、工事になる、なります。で、もう、微小変換考えますので、この2次以上の、工事の項は無視することにします。そうしますとどうなるかっていうと、まあ、R ベクトルのプライムですね。だから X プライム、Y プライム、Z プライムっていうのは、この R シータかま、かを、元の XYZ にかましたものになってますので、単位行列の部分から XYZ。で、プラス、イプシロンのズレが、かけるわけです。で、このイプシロンズレっていうものを真面目に計算すると、次の、3次元ベクトルになって、まあ、これが F ですよね。でそうすると、ネーターの定理から、ネーターチャージが、次の形で計算できると。で、運動量かけるこの F っていうベクトルなんですけど、これ真面目に成分で書き下してじっと睨むと、これはちょうど、核運動量の Z 成分になっているってことが、すぐにわかります。だからまあ、空間回転に対する普遍性が核運動量の保存則につながってます。いいですかね。で、で最後ですね、時間平心に関する、普遍性もちょっと議論します。これはですね、t をずらしてるから、まあ、その結果として、q と q ドットが、イプシロンの形で、イプシロンの言葉で、微小変換されるっていうことで、ネーターの定理使えるんですけど、ここではもう、素朴に議論してみます。まずですね、l を、全微分してみます。で、L っていうのは引数が Q と Q ドットと T ですから、この3種類の変数で、全微分の形がバッと出ますね。で、それを両辺を DT で割ります。そうすると、DL 割る DT っていうものが次の形で書けると。まあ、これはいいと思いますけど、で、その最初の第2つの項を、もういつものように T のトータルデリバティブと残りというふうに分けてみます。で、そうすると第2項の残りっていうのは、オイラー・ラグランジュ方程式の形になるわけですね。 で、オイラー・ラグランジュ方程式を使います。そうすると第2項は、ゼロです。それで、今回第3項のこの L を T で変微分した、項っていうのがあるんだけど、時間平身のもとで、今、ラグランジュは不変だっていうのが仮定ですよね。だから L は T をあらわに含まないんです。だから L を T で変微分したものはゼロなんですね。仮定によって。そうすると、左辺は L を T で全微分したものですね。で、それイコール、右辺は、これまた T のトータルデリバティブになってますので、これをまとめて書くと、この右辺の PIQI ドット引く左辺の L っていうものが保存量になるわけです。いいでしょうか。で、これを改めて H と書きます。で、この H はハミルトニアンと呼ばれます。これもまた重要な量で、普通のカーテシアン座標だと、このハミルトニアンっていうのは、この運動エネルギーの、式を代入すると、運動エネルギー足すポテンシャルエネルギーになるっていうことがすぐにわかります。だからこれは全エネルギーなんですよね。いいですかね。だから、この形で見ると、時間平身で、ラグランジュが不変ならば、エネルギーが保存しているということが言えます。3つまとめて改めて、言い直すと、最初の例は、空間変身の、対称性によって、運動量保存則が導かれた。で、2番目の例は、空間回転の対称性で、核運動量保存則が導かれた。で、最後の例は、時間変身の対称性でエネルギー保存則が導かれたということなんですね。だから対称性と保存則の関係が非常に明白に理解できると。これが素晴らしいんですね。で、もっと他の、ラグランジャンの、対称性っていうのはあるわけですよね。で、そういうものがあれば必ずそれに、付随した保存量が出てくるんです。で、これを求めるというのが割と本質的な理解につながります。はい。じゃあ、いいでしょうか。今日は、じゃあ、これで終わります。お疲れ様です。